アップ新学館の教育相談コーナー。
君は一人じゃない。ここから一歩一歩でいい。今できることを一生懸命。
今日もアップ新学館には生徒の未来を考える人がいます。
アップ新学館で一緒に頑張ろう。
松原校、紫原校、詳しくはホームページまで。
アップ新学館の教育相談コーナースタートいたしました。毎月第2、第3火曜日と第4木曜日の月に3回、空玉の中でお送りしているアップ新学館の教育相談コーナーです。アップホールディングス株式会社は、鹿児島市に2カ所、松原、紫原にある塾、アップ新学館をはじめ、紫原には児童クラブ、そして紫原と新たには、企業主導型の保育園、アップ保育園を開園しており、さらに甲月町にはリラクゼーションサロン、アップも展開し、人に尽くすをモットーに、塾から保育園、サロンまで幅の広い世代との関わりを大切にしている企業です。中でも火曜日は、アップ進学館の取り組み、教育にまつわるお話を伺っています。お話を伺うのは、代表取締役のアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山浩樹さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします
すいません、先生、緊張感がバリバリで。
いやいや、すごいっすね。やっぱ緊張って伝わってくるんですねこっちまで。
ですよね。
はい。
まさかこんなに練習したんですよ、こんなにカミカミになるとは
いや、いいんじゃないですか、一番最初っていうことで
本当です。もう初めての回で先生と会うぞと思って気合を入れたらこのような形になってしまいました。
いやいや、そんな気合を入れて会わないといけないような人ではないので大丈夫です。
いやでもこの取り組みを見ると私はすごい人とお話をするんじゃなかろうかと思いながら緊張増しましたけど本当に今ご紹介した中で様々な取り組みをされてますけども、
はい、
本当は、ね、火曜日はの塾の教育相談っていうコーナーではあるんですが、
はいはい、
今日は、ね、私にとってすみません初回にもなるので。
そうですね、
はいはい、このアップホールディングスのことについてちょっと大きめな形にはなりますが、いろいろお聞きしてもいいですか。
いやいや全然、しかも4月ですし、
あ、
もう一回受験終わったんで、今日からなんかこうあと1年みたいな感じでね、いいんじゃないですか。
本当ですね、はい、新しく、あ、そうです、今日のテーマ新しく始めたこと始めたいことなのでバッチリな感じです。
なるほど、はい。
先生、ちなみに進学科塾と保育園、
はい、
サロン、
はい、
ものすごく世代的にはもういくつからいくつぐらいまで。
そうですね、保育園が0、1、2、うん、で塾に関してはうちは3歳から大学受験まで、
あ、
で、まあ、サロンに関しては、まあ、はい、あの、まあ、大人の方っていう形にはなるので、はい、本当に幅広い世代と。
本当ですね、はい、もうあらゆる方々が多分ここに携わり、そして足を運びってされてるんですよね。
そうですね、まあ、結構まあ、従業員も、
はい、
一番上は70代のパートさんとかいるんじゃないかな、保育園の方で。
ベテランさん。
そうですね、
すごいですね。
看護師も保育士も、はい、確か年齢が結構上の方がいらっしゃってたと思いますけど。
いや、でもそれすごい安心ですよね。そのなんかこう、私まだあの子供がいないのであれですけど、お子さんを預ける方にとっても。
そうですね、うん、やっぱり子育て世代の方もいらっしゃれば、まだ子供を産んでない方もいて、はい、でも子供を育て終わったっていう、はい、まあ、いろんな世代の方がいた方がお母さん方もこう質問しやすいのかなって思ったりはするので、そういった感じでスタッフの配置っていうのを考えてはいますけど。
あ、なるほどですね。わ、そして塾のこともお聞きしていいですか。もう、
はいはい、もちろんもちろん
聞きたいことがいっぱいありすぎてあっちこっちとっちらかります
、はい、
塾はもう新学期スタートしたじゃないですか。
そうですね、はい、
やっぱり新しい学年の子たちっていうのも授業はというか
うちはですね、春休みから新学年がスタートするんですけども、
はい、
なので、春休み春季講習で1週間ぐらいあったので、
はい、
まあ、多分一単元ぐらい数学に関しては中3は終わってるぐらいじゃないかなって思うんですけど、どうしてもこう学校と違って学習塾っていうのは、はい、うん、まあ、同じ教育を教えるっていう場所ではあるんですが、うん、学習塾に関してはどうしても受験っていうものを、
はい、
こう最終目標というか、
はい、
ゴールにしなければならないですから、
うん、
その受験っていうものを考えたときに、
はい、
学校と同じスピードで授業をやってたって復習の時間が全然取れないんですよね。
そっか。
ですので中3は、はい、特に受験がありますから、
うん、
大体10月11月には中3の内容が全部終わって、
はい、
で、その後もうずっと復習に入るっていう受験対策に入るっていうような形ですね。なのでスタートも早いです。
そうなんですね、
はい、
あ、でもなんか心づもりとしてはこう安心しますよね。早め早めにいろいろなことをスタートできるので、
ですので中2とか中1に関しては学校よりもちょっと早いぐらいのペース、いや、もう学校が復習になるような感じでの授業スタイルになってますね、
は
い、まあ、大体大手の学習塾っていうのは大体そういった形で、で、個人でされている、
はい、
個人経営の場所っていうのは学校の復習みたいな形での塾のやり方っていうのもあるとは思うんですけども、はい、うちはもう2店舗しかないんですが、大手の気持ちで。
いやすごいですよ。だってもうたくさんの生徒さんを。
はい、気持ち的には大手ですね。
いやいや、大手です。そうなんです。あれ、でも今からでも別に、
あ、もちろん
通っても大丈夫ですか。
はい、そこはしっかりと復習をしながら、
はい、
その今のやってるところを進むっていうような形でやっぱり授業はどうしてもやっていくので、
はい、
なので、まあ、いつから入っても大丈夫なんですが、
はい、
ただ、まあ、中3の夏休みぐらいからやっぱり塾って探し出す方多いんですけども、はい、夏休みの時にはもうほぼほぼ中3の内容残ってないですから、なのでもう少し早め、だから部活引退した6月とかぐらいから来ていただければちょうどいいかなとは思ったりはするんですけどね。
そうですね、ちょっと早め早めに、
はい、そうですね、
はい、あ、でも塾のその、まあ、ホームページを拝見したときに学校と部活とそれも両立できるようなその時間の仕組みにな
ってますよね。あ、そうです、5月からは夏時間ということで部活動がだいたい7時ぐらいに終わるので、はい、通常は7時10分から授業なんですけど、
はい、
そこは、もう少し伸ばして7時30分から授業っていう形で3ヶ月間はですね、はい、5月6月7月の3ヶ月だけは夏時間という形をとってます、はい、
ありがたいです。私も部活をしてた側なので、
はい、
どうしてもこうスタートに遅れてしまうとなかなか、あ、なんか出だしからくじけちゃう感じがするんですけど、
そうですね、
7時半だとダッシュで待って間に合うので、う
ん、まあ、そんなに時間的な余裕はないですけど、うんうん、やっぱりその通いたいっていう子で、私部活を辞めるっていう選択ってあんまり好きじゃないんですよ、
は
い、
お、そうなんですね、
はい、勉強のために辞めましたっていうセリフって言う人いるんですけど、
うん、
多分人間って一つの脳で考えてるので、
はい、
スポーツができない子って多分勉強もできないですし、はい、
あ、
やっぱそこ考え方だと思いますから、
はい、
最後までやり続けるっていうことをしっかりとできない子って、はい、勉強も多分途中で挫折するって思ってるんですね。要はこれはできるけどこれはできないっていうのはなかなか僕はできないんじゃないかなと思ってて、
はい、
なので最後まで部活も引退までせっかく始めたんだったら、うん、引退までちゃんとやってほしい。でちゃんとやるためには時間っていうものがあるの で、
はい、
でその時間は塾の方でちょっと調整するっていう形をとってますね。
ありがたいです。本当部活をしてた本当に側から本当にそこもちゃんと頑張って勉強も頑張ろうねっていう先生がいてくださる場所に通えるっていうのはすごく励みにもなりますね、
うん、まあ、いつも言うんですけど最終的にこう、はい、時間がどうしても足りないと、
はい、
要はもう全ての時間を削って削ってってして、はい、でも勉強に対する時間がどうしても部活が邪魔になって、はい、難しいっていう最後の最後の手段として辞めるのであれば全然何も言わないんですけど、
はい、
他にも多分無駄時間たくさんあるので、はい、まずはその無駄な時間をちゃんと勉強に当てるっていう形を取らないといけないんじゃないかなっていうのは 毎回言いますね。
そうですね。これじゃあもう本当に先生も部活をされながらとかっていうお弁当。
私は部活はですね、バスケットと、ですね、やってましたね。
は。
はい。ちょうど私たちが中学生ぐらいの頃って、はい、バスケがブームだった時で、マイケル・ジョーダンとか、マジック・ジョンソンとか、
はいはい、
で、1992年のドリームチームっていうので、こう、はい、NBA のスーパースターが集まってオリンピックに出たっていう。はい、時ぐらいでちょうど本当にバスケブームだったんですよ、ね。
はい。
まあ、別にブームに乗っかってやったわけじゃないんですけど。
たまたまこう惹かれたスポーツがバスケだった。
そうですね。最初にマイケル・ジョーダンっていう選手ご存知ですか？
知ってます。靴の。
はい。エア・ジョーダンです。です。マイケル・ジョーダンが、はい、フリースローラインから飛んでダンクをしたっていうシーンを見たんですよね。はい、ダンクコンテストで、はい。で、たまたまニュースで見たんですけど、
はい、
人間ってこんなことできるの？っていうのからバスケ始めました。
あーすごい、いろんなこう挑戦ですよね。もうね、もうすごい、
本当にただそんだけです。冗談が空飛んでたから、お、人間って鍛えたら空飛べるんだと思って。
わ、すごいですね。惹かれ方がもうすごい強烈な印象を残してますけど。
はい、もうそれだけで始めたって。だから冗談のことが大好きで、
はい、
こうシュートフォームとかもこう冗談のやつをスローで見て、
はい、
コマ送りしながらこう鏡見ながらシュートフォームもこう真似したりとか。
研究熱心だったりとか勉強熱心なのはそこにも反映されてるんですね。
そうですね、やっぱこう冗談のシュートフォームで打ちたいじゃないですか。
確かに。
人の真似したらシュート入るんじゃないかなって思いますよ、やっぱり。
あ、
子供って単純だから。
そっか、いいな。でもなんかちょっと先生のお人柄まで分かっちゃった気がします。
はい。
そうですね。でもね、研究熱心だったり勉強熱心だったりするのは結果成果につながっていくので、きっといいじゃないかなと。そんな先生が教えていらっしゃる、まあ、関わっていらっしゃるアップ進学館なので、生徒の皆さんも意欲的にチャレンジをし続けていらっしゃるんじゃないかなと思います。そしてあっという間に、
そうですね、
時間が来てしまいました、
はい、ちょっといつもよりちょっと早かったなと思っているところなんですが。
もうあっという間、いっぱい聞きたいことあるんですよ。もうこれはもう来週に取っといていいですかね。
そうですね、来週も、はい、ありますので。
はい、もういっぱい限られた時間ですけど、先生に、塾のことを、他の取り組みについてもお聞きしたいなと思います。
はい、
ここまではアップ進学館の教育相談コーナー、アップホールディングス株式会社代表取締役の吉山浩樹さんにお話をお伺いしました。さて先生、今日の先生のリクエストをお聞きしながらお別れしようと思うんですが。
はい、川島愛さんのありがとうでお願いします。
はい、川島愛さん、ありがとう。はい、これちなみにリクエストの理由は何ですか？
ちょっと個人的なことなんですけど、
はい、
私の多分一番私を何をするにしても応援してくれてたのが母で、
はい、
で母の命日なんですよね、実は今日が。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、まあ11年経つんですけど、
はい、
なので、うん、まあ、せっかくなんかちょうど4月13日っていう日だったから、
はい、
ありがとうっていう、その、はい、母にっていうかお母さんに送る曲なんですけど、
はい、
川島愛さんのこの境遇の中でですね、なのでこの歌結構好きで、今日はこれかなと思いまして。
大事な日に、そうですね、しかもありがとうという曲、歌詞にやっぱりこう投影する部分ってありました？
いや、もうあれ歌聞くとやっぱ泣きますよね。やっぱ私も結構苦労かけてきただろうなってやっぱ思うので、
はい、
でこう親孝行とかする前にやっぱり亡くなってしまいましたから、
はい、
でも若かったんですよ、54だったかな。
あら、若い。
あ、ちょっと病気で亡くなったんですけど、今から本当に親孝行とかたくさんできるっていう矢先だったので、
はい、
まあそんな感じですね。
そっか、じゃあもう本当に今の先生のお気持ち、今のお姿でされてる、そういう様々な授業のこともお届けする気持ちで、じゃあ今日この曲
聴
けさせて、
はい、お願いします。
いただきます、
はい、
それでは、川島愛さんでありがとうをお届けします。アップ進学館の教育相談コーナー、また来週も12時20分頃からこのコーナーはありますので、ぜひお聞きください。皆様からの教育にまつわる質問等もお待ちしております。 アップ進学館、アップ保育園などアップホールディングス株式会社へのお問い合わせはフリーコール 0800-100-3725 0800-100-3725 までお問い合わせください。アップ進学館の教育相談コーナー、このコーナーは人に尽くす企業アップホールディングス株式会社の提供でお送りしました。お届けしている曲は西山先生のお母様への思いも込めた大切な一曲になってます。川島愛でありがとう。